の嘘ですよ私たち、ね、聖書の中にねクリスチャンの人たちは、まあ、愛についてねよくお話を聖書のお話を聞くと思うんですけどね、聖書の中に書いてある、まあ、全ては実は愛について書いてあるんですよね。愛って聞くとね、ちょっと待ってくださいねほんまにしぶつ、愛と聞くとですね、好きになることね、感情的なことをまあ誰もがですねイメージするわけでありますけども、楽の中でも言っていましたけど、愛はそこは本当ないね、愛は行うことなんですよ、ねえ。聖書の中には、新約聖書の中にイエス・キリストが出てまいりますけどね、イエス様が私たちを愛して十字架にかかってくださった、そのことを覚えて私たちも、まあ、愛し合うことを聖書は私たちに教えてるわけですね。で、愛ってどんなことか、それが細かく書かれているのが実は今日のお読みした箇所なんですね。ちょっと出してください、一つずつ。一番最初ですね、愛とは何かというか簡単にお話したいと思いますが、お願いします。次、愛は寛容でありと書かれていました。そう、愛は寛容、寛容というのはもうね、お話ししましたが気が長いことなんですよ。相手のことを悪く思わずに、全てを受け入れて、気を長く持つことこそが愛だと聖書は私たちに教えています。まあ、今は現代はもう時間の流れが早いでしょ。もうイライラしてる人がたくさんいますよね。でも愛するということは相手のことを受け入れることですよ。いいことをしてくれた時だけ好きで、ね、自分の意に反すると怒ってるという人がもうほとんどなんですよね。ですから、まあ、私もそうですね、一緒に働いている、メンバーがいますけどね、自分の意のままに動いてくれるとものすごい私は機嫌がいいけれどもですね、そうでないとムカついたり腹が立ったりね、してしまいますけども、愛があるっていうのは常に寛容であること、いい人っていうことと違うんですよ。あの人ええ人やなとかいうのは、別に愛があることとイコールではないですね。愛があるっていうのはとても寛容で全てのことを受け入れることができることなんですよ。人間にはいいとこと悪いとこあるじゃないですかね。全てがいいとこだけの人ってやっぱりいないと思う。長所と短所か欠点があるわけですけども、その欠点も含めて、全てのことを受け入れることができる人のことを寛容だと言います。自分が寛容でないことを、まあ、よく思い知らされますけどね。でもイエス・キリストが、まあ、罪深い人たちも、またイエス様を信じていない人のことも愛していたように、まあ、全ての人を愛したように私たちも、まあ、互いにね、愛し合い、まあ、相手のことを全て受け入れることができるようになる、これが寛容であるということを、まあ、示しているわけなんですね。そして2つ目は、愛は親切ですと書いてある。はい、親切で、親切は相手のためになることすることですね。ですか、相手が喜んでくれると思うことを行うことなんですよ、ね。今回、地震がありましたよね。ここも揺れましたですかね。昨日の夜も地震ありましたね。ちょっと揺れましたですけどね、あのね、被災地に行ってあげたらいいのになって、まあ、みんな思うんですね。行ってあげたらいいのになって思うんだけれども、でも実際は行かない人がいっぱいいるんですね。行く人もたくさんいらっしゃいますけどね、なかなか、僕もそうですけど、なかなか、まあ、行ったらええけど忙しいし、あれやるしこれやるしなって言ってる間になかなか行く機会を逸してしまいますけど、親切であるっていうことは、ね、行ってあげたらいいのになって思うことじゃないんですよ。行くことなんですよ。こんなんあげたら喜ぶやろうなって、ね、考えることじゃないんですよ。あげることなんですよ。で、ね、物をあげたりとかじゃなくてね、もっと簡単なこと、ね、言葉をかけてあげたりね、すごいねって、ね、素晴らしいねって、そして帰りしな僕に面白いねって言ってくれることですよね。いいですか、それが親切です。面白いねって思うだけやったら実は悲しいかな、僕には伝わらないんですね。ですから私たちはあの、ね、神様から与えられた言葉があるのでね、この言葉を通して伝えることが大切ですね。それが親切なんですよ。あの人いい人や、心の中は綺麗ねみたいなことを、ね、いろいろ言います。それは素晴らしいことだけれども、行動に変えなくてはなりません。それが愛なんですよ、ね、愛は親切です。そしてまた3つ目ですね、また人を妬みません、嫉 妬、嫉妬は誰にでもあるなと思いますね。本当に優れた人、またね、立派な人たち、ね、にも嫉妬の心はあるんじゃないかなと思うんですね。で、嫉妬ってどっから来るんですか？嫉妬ってね、他人との比較から来るんですよ。私が素晴らしいとかね、あの人がどうだと、大体他人を評価して、ね、自分よりも、ね、素晴らしいとか、ね、私も頑張ってるのにあの人の方が評価されてるとかいうね、この比較の中から、嫉妬の心が生まれるわけですね。ですから、まあ、難しいですけどね。でも、私たちは常に人のことを見てる人がいますね。常に他人を見てる人がいますけどね、他人ばかり見るのはやめましょうじゃなくてね、他人ばかり見ていると幸せじゃなくなるよっていつも私は教会の中で言うんですよ。あの人は素晴らしいなって言って喜んであげられるんだったらいいけどね、喜んであげられない心を持つことはあなたが幸せでなくなるよ、ね、私たちは神様に作られて幸せになる、ね、素晴らしい人生を送ることを、まあ、実は神様から計画として、ね、与えられているわけでありますね。にもかかわらず他人と自分を比較して、ね、だって人間いろいろ違うところあるのにね、皆さんにお子さんがもしいらっしゃったらね、2人3人っていたらね、それぞれ子供たち違うじゃないですか、ね、性別も違うでとこともあるでしょうしね、いろんなことを、ね、同じじゃないでしょ、ロボットじゃあるまいしね、2人いるんですけど2人とも同じですってありえませんからね、いろいろ違いますね。でも違うけども親はその2人の子供をです、ね、同じようにまあ愛情を注ぎますしね、同じように扱うと、ね、育てていくと思いますけども、神様もそういうふうに私たちのことを思っておられるんですよ。だから私たちは他人と自分を比較する必要は実はないですよね。それが、ね、私たちの心の中に嫉妬を生み、ね、嫉妬を生むとですね、人を愛することができなくなっちゃいますからね。こういうことの中から、ね、私たちはこの、ね、解放されていかなくてはなりませんね。そして、次、愛は自慢せず高慢になります。これも同じですね。他人と比較することによって今度は自慢や高慢も生まれますね。どちらもそうですね。比較する、人間もみんな比較しますけどね。よう言われました、子供の時ね、何々君はこんなんできるようになったよとか言ってですね、何々君は何とか大学に入ったらしいよって、もううちの母はそんなのが大好きな人だったのでね、そんなことばっかり言ってましたですけどね、もう本当に、ね、うるさいおばちゃんやなとずっと思ってたんですよ。まあ、今クリスチャンになったので、愛していますけどもね。でもそうですね、人は人と比較したり比べるのが大好きです、ね。しかし人と自分を比べて勝ったからといって別に喜ぶべきものではないです。なぜなら全部私たちには、ね、あるものは神様から与えられたものだからですよね。高慢になったり自慢することもありませんし、逆に悲観したり妬んだりする必要もありません、ね。愛を表していくならば、その一番最初にあった寛容、ね、全てのこと、まあ、自分より優れた人もいるし、自分よりも少々、ね、まあ、劣ってるというかね、自分私と同じことできない人たちもいますけども、寛容になることを通して全ての人を受け入れることができるようになるわけですね。礼儀に反することをせず、そう、愛は礼儀に反することをしない。それはそうですよね。愛は相手のことを考えて行うことだからね。私の都合で愛してるのではないのでね、愛は常に相手のことを思いやることから始まりますね。誰かのために何かをしてあげること、また誰かのが喜ぶべきことのために自分が行動すること、これが愛ですから。私たちが救われるためにイエス様が来てくださいましたね。私たちが、ね、新しい命に生きるためにイエス様が十字架にかかってくださいましたね。これが愛ですから、愛は常に相手のためにっていうところからスタートしますね。あなたが喜んでくれるために私が何かをします。でも多くの人はね、私のために何かしてくださいが愛なんです。受けることが先の人が、これが、ね、愛は受けるものだと思っている人がたくさんいますが、愛は与えるものなんですよ。聖書の愛はね、与えるものだと教えています。だから、相手のためにするべきことが愛ですから、礼儀に反することをしないこと、またその次も同じですね、自分の利益を求める、私のためにあるんじゃないね、相手のためにあるんですね。そして、愛は怒らずとか、スーパーとか行ったら子供チャラチャラチャラしてね、なしだーって怒ってるおばちゃんいますね、お母さんね、ほんま まあ、あれ愛がないとは思いませんけどもね、あんな怒らんでもなと思いますけどね、大丈夫ですか皆さんね、愛情のつもりなんですよ、あんたのために歌ってんやらーってですね、お母さん大きな声で怒っておられますけどもね、そう、あなたのために言うたってんねんでって、まあ、こんな大きな声は出さなくても私たちは心のどっかにどっかあるんですよ。あ、今日はね、尾形先生メッセージ来て聞いてくださってよかった、今日のこのメッセージをうちの主人に聞かせたいってね、いやいや主人に聞かせたいんじゃなくてあなたが聞いとけよと僕はいつも思うんですねわかりますか、あんたのためにやったってんねんで、あとはねもう信仰歴の長いですね兄弟姉妹に多い、あなたのために言ってあげますけどね、聖書にこう書いてあるでしょう、ちゃんとやらなきませんよ言ってですね、聖書をね、誰かを裁くための道具に時々使ってしまう人がいらっしゃいますけども、愛は怒らずと書いてあります。愛はやっぱ受け入れることなんですよ、あんたのために言うたってんねんでって言うてるけど、実際は私の感情が収まるために言うてるんですよ、怒ってる時で大体そうですよ。だからあんたのために言うたってんねんね言うてね、ほっといてくれとか言われたらまたものすごい腹立つわけですね、私の感情が収まらないのでね、わかりますかね、皆さんね、ご経験があるかもしれませんけども、誰かに対してものすごい良いことなのにね、良いことなんだけども怒って言ってる時、実は相手のためになってない、自分のために、まあ、子供に対して力で抑え込もうとしていたり、大きな声で、ね、相手を、ね、納得させようとしたりしてしまっている自分がいます、ね、相手のためではなくて自分のためにやってしまっていることがたくさんあります。それは聖書の中では愛ではありませんって言ってます。愛は怒らないんです、ね、愛は受け入れて、相手のことを受け入れて、親切に受け入れて、そして寛容にね、寛容に受け止めることが愛なんですね、同じようですね、人のした悪を思わず、ね、落語の中に出てましたね、君は前もこうやってたよねというようなね、まあいうのは愛がないですね、もう同じなんですよ、あんたのために言うたってんねんでと同じですね、愛のない行為ですね、6節その後ですね、不正を喜ばずに真理を喜びますと書いてます、何が正しいか、そして何が良いことであるかということを、まあ、しっかり見極めることです、愛がある人はね、他人のために喜ぶことができるんですよ、ね、聖書の中にこう書いてますね、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいと書いてありますね。で、泣く者と共に泣くのはまあまあできるんですよ。悲しいことがあった時に一緒に泣いてあげる人って割といますね。でも喜ぶ者と共に喜ぶのが難しいですよ。誰かが成功した時に、誰かがうまくいった時に、ね、私もうまくいってたら喜べますよ。私もうまくいって、ね、その人もうまくいって一緒に喜ぶことは、できますよね。でも、自分はうまくいかないのに相手が成功することありますよね。その時に相手のことを喜んであげることができるか、これが、本当の愛ですよ。今から何年前ですかね、もう大学の時ですから、大学生の時に、大学生になる時ですね、高校生の時にですね、2人で一緒に受験を見に行きました。受験の合否を見に行きました。そして私は落ちて、彼が合格しました。僕は帰りしな、彼を無視して帰りました。一人で、もう18歳の僕はもう耐えられなかったですね、愛がないというかですね、もう自分のことしか考えない、もう当時若かったのでね、自分のことしか考えられませんでしたけどね、そのようになりました。自分のことだけしか考えられないっていう世の中です。個人主義の社会になってね、でも、相手の成功を喜びね、受け入れることができることが愛ですよと聖書は教えます。 そしてさらに7節、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。まあ、すべて受け入れることですね。すべて受け入れることが私たちにとって愛だと聖書は教えていることなんですね。言いたいことは一つだけなんですね、次の次言ってください。はい、次次言ってください。言いたいことは、愛は受けることではなく与えることですというのが今回の1個だけのテーマです、ね、愛は行うことなんですよ。 ね、私たちが何かをすること、目の前にいる人のために、家族のために、友達のために、また、ね、地域の人たちのために、教会の兄弟姉妹のために、私が何かをすることが愛ですよ、ね、それは別にお金をなんとかとかね、重たいものを運んでとかじゃなくていいんですよ。誰かに言葉をかけたり、ね、誰かのために、誰かのことを心配してあげたりいうような、もう小さなことから始まりますが、でも私たちが、ね、誰かのために行動することが愛、そして教会はそういうところですよ。教会で牧師先生がメッセージをしてくださって、メッセージの中から私が何かを受け取り、ね、今日も良かったわとか、今日はなんかもう一つやったわとか言いながらですね、まあ、評論家みたいに帰っていく人たちが、まあ、教会の中にはいるかもしれませんね。でもそれは本当の教会の姿ではないです。教会は神様からの、ね、恵みを礼拝の中で受けます。そしてその受けた愛を地域の人たちに、家族に流し出すんですよ、ね、行うこと、皆さんはね、神様からたくさんの、ね、愛を受け取ります。聖書を持っておられますから、聖書の中に神様の素晴らしさがたくさん書かれていますし、また礼拝に、ね、先生方がやってこられて、メッセージを、ね、語ってくださいます。たくさんの恵みを受け取りますが、それを流し出しているでしょうかね。自分が受けた愛を行うことを通して誰かにお伝えすることができているでしょうか。これが私たちに問われていることですよね。愛は何ですか、ね、神様が私のことを愛してくださって、神様が私の病を癒してくださって、神様が私の問題を、取り除いてくださって、神様が私を祝福してくださって、神様が私を、ね、恵みの中へと導いてくださるって、してもらうことばっかりなんですよ。人はしてもらうことが大好きです、ね、なんで教会行ったんですか、こんなことやってもらって、こんなこと風に、ね、してもらって、こんな風に生きられるようにってね、神様から受けることばかり考えますが、でも、もうそれもありますよ。それもあるけれども、本当は受けた恵みを流し出すのが私たちの、神様に愛されているものとしての、役割ですよね。これを果たすことこそが、実は本当に神様にお仕えしている者たちの姿ではないでしょうか、ね、愛を流し出しましょう、ね、愛を流し出すって、ね、難しいので、行動しましょうよ、ね、自分にできる何かをすることですよ、ね、こんなこと言うたら、ね、喜んでくれるやろなとか、こんなことしたらか、ね、彼らはですね、助かるやろなって思うことを頭働かして考えてみてくださいよ。誰かのためにって考えたら思いつくんですよ。今なんかね、まあ、なんか分かりませんけど、なんか下で作業してるな、自分は大したことできひんけど、言ってあげたら助かるなと思ったら、愛があったら行くべきですよ。祈ってるよって言って帰る人いますけどね、まあ祈ってくれたらええけどね、愛があったら行動に移すことが私たちに問われていることだと思います、何にもできない人はいませんからね。私なんか何もできないからというおっしゃる方もいるんだけど、何にもできない人なんかいないんですよ。必ず何かできるんですよ。必ず私たちに、ね、やるべきことがありますし、与えられてる、ね、力があるはずですね。どうぞ、ね、クリスチャンとして、また、聖書が言うね、愛を本当に流し出す、また愛を行いに変えることができるお一人びとりになっていただきたいと思います。ラゴの中に出てきたことは全て忘れてください。嘘やからね、聖書の中に書かれている愛を本当に行うことこそが私たちの幸せです。皆さんの家族も教会もきっと良くなりますよ。愛をお互いに表すことを通して、私たちの、ね、所属している、ね、地域や職場や、また家族や友達との仲間の関係、そういったものが全て良くなります。それが愛です。受けたりもらったり、そういったことにものすごい意識いきますけどね、そうじゃなくて与えることですよね、え、そのために私たちは礼拝に来ましたね。そのために教会に来ていますよ。そのために聖書を読んでいますよ。そのために毎朝、ね、お祈りしてるんですよ。神様がいっぱい恵みをくださいますから。そして日々の生活、また日々出会う人たちにのために、私が何かをすることですよ。あの人が何かやってくれたから、やったってもええわっていうのは愛じゃないです。自ら進み出ること、自ら一歩踏み出すことね、私にできることを行うことが愛です。どうぞ、ね、愛を持って、行い、そして愛を持って誰かのために役に立つ、また誰かが喜んでくださることを行動に移すことができる、お一人一人クリスチャンになっていただきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、心から感謝します。神のご愛とお恵みによって、この朝、この 五条福音チャペルにあなたが兄弟姉妹集めてくださって、本当に素晴らしい恵みの礼拝を捧げてくださったことを心からありがとうございます。イエス様、あなたは私たちのために人の姿をとってこの地上に来てくださいました。あなたは命を捨てて私たちを救いの恵みへと導いてくださいました。あなたの愛のある行いが私を救いました。主よ、私たちもあなたに救われた者として、また神を信じて歩む者として愛を行いに変え、誰かのために、誰かの喜びのために行動すること、行うことができるものへとあなたが導いてくださいますようにお願いをいたします。愛のある教会になりますように、愛のあるクリスチャンになることができますように、愛のある家族が作り上げられますように、愛のある職場となりますように、すべてを主が導いてくださり、すべては神様あなたの御手の中にあります。どうぞ愛を本当に行動に変えることを通して万事が益となりますように、一切を主にお委ねし、イエスキリストの御名によって恵みを信じて祈ります。アーメン。